おはようございます。9月の20日ぐらいからいきなりのように私の状況がこう動き始めてですね、それまでは2年ちょっと本当にゆったりと毎週ここで皆様と、ご一緒に礼拝会を持ち、まあ、イエス様を礼拝することができていたんですけれども、まあね、このところ何がどうなったんだろうかっていうぐらいに、こうあちこちに出かけたりしてきましたんで、なんかすごく久しぶりの感じがするんですけど、先々週は一緒でしたよね。先週が私いなかったんですね。でもなんかそんな感じで本当に皆様とご一緒できて感謝です。嬉しいです。また、今日から YouTube 配信が復活しました。何人の方が見ていてくださるかわからないんですけれども、礼拝会ご一緒にイエス様に向かって捧げることができて感謝です。テクニカルな問題、技術的な問題で YouTube 配信ができないでおりましたが、悪戦苦闘の末復活をいたしました。まあ、イエス様の教会は復活に土台を置いてますから、復活をしていきたいと思います。ジュリアは初めて礼拝会、違うよね、何回か来てます。久しぶりです。お帰りなさい。ハンナ泉の親友のジュリアが来てくれました。ありがとうございます。はい、今日アニケン先生は磯原キリスト福音教会でメッセージの奉仕をしています。また稲垣久和先生は兄弟の四つ倉教会でメッセージをしておられます。来週は稲垣先生がこちらでメッセージをしてくださいますので、楽しみにしてください。忘れないうちに皆さんにお願いします。皆さんの中で大震災の時にとっても一生懸命活躍してくれた阿部俊也さんを覚えている人がいるかと思うんですけれども、阿部俊也さんの奥さん直美さんが、昨日の夜救急車で病院に運ばれました。彼女は腎移植をしてるんですけれども、今回非常に稀なくも膜下出血が見つかったそうです。痛み止めの注射で意識が朦朧としているようですけれども、もう一度というか次に、血管が破れたらもう助かる見込みはないでしょうというふうに言われています。まだ40そこそこ。阿部直美姉妹の癒しのために祈りましょう。子供さんが一人います。イスラエルミカちゃん、もう中学生になりましたけれども、今沖縄に住んでいますが、今朝SNS でソーシャルネットワークのサイトで知りました。今、お祈りしましょうか。阿部直美さんが神様に触れられて癒されるように、元気になるように、イエス様は何でもおできになる方なので信じてお祈りしたいと思います。どなたかお祈り導いてくださいますか。はい、じゃあ私がお祈りします。天のお父様、あなたの皆を呼びます。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われると約束されていることを感謝します。救い主イエス様、私たちのために罪となってくださり、血を流してくださったイエス様、あなたが約束してくださいました。私の名によって私に求めるなら私がそれを叶えてあげます。今イエス様、あなたのお名前を呼び、あなたのお名前でお祈りします。まだ若い阿部直美姉妹が大変危ない状況に陥っています。あなたはご存知です。イエス様、どうかあなたの全能の道からで直美姉妹をすっかり癒してください。あなたは今までにも私たちの間でも不思議と癒しをなしてくださいました。今もあなたは変わらないお方、イエス様、感謝します。ドクターが何と言っても、多くの人がすでに祈っていますから、あなたはそれを知って聞いておられて、 あなたの憐れみを示してくださることを感謝します。イエス様、ナオミ姉妹をすっかり癒してください。あなたのお名前でお祈りします。アーメン。引き続きイエス様の皆を呼びながら、イエス様に心を向けながらこの時間を過ごしていきましょう。イエス様が語ってくださいます。今も生きて働いておられるイエス様が語ってくださいます。おとといと昨日は日光オリーブの里というところに、アニケン先生と二人で行きました。そこで毎月聖会が持たれてるんです。ところがこの、2年ちょっとの間はコロナウイルスのせいで集まることができないでいましたが、今回は人数に制限をつけながら、今回初めてじゃないんですけども、今年に入って、日光オリーブの里聖会が開催、再び再開されました。で、今回が170回目だったんです。170回も続いてるんですね。で、そこで主に牧師とか、教会で奉仕をしている人たちが出席していたんですけれども、そこで私が2回お話をさせていただきました。おとといの夜と昨日の午前と。そしておいしいお昼ご飯をいただいて帰ってきたんですけれども、つくづく思います。日本には約7500のプロテスタント教会があると言われています。でもその全部の教会で集まる人数を集め、全部足しても50万人に届かないのではないかと思われています。でもイエス様を信じている人はもっとたくさんいるんです。日本中に教会と言われる、宗教会で持たれる集会には出席していなくても、イエス様を信じている人というのは人口の 4% はいるだろうと言われています。これはある意味感謝なことです。決してこう手放しで喜べることではありませんけれども、ただ私たちが考えなければいけないのは、なぜそれではプロテスタント教会に集まる人たちが 0.4% で、あとの 3.6% のクリスチャンは教会に来ないのかということですね。で、私たちもこう名簿に載ってる人数は結構いるんですけれども、集まる人の数はわずかなんです。わずかちっちゃい、叱られる、少ないわけですよね、比較的。なぜそんな状況が起こるんでしょうか。いろんな理由があるでしょう。一つの理由ではないと思います。個々人で違う理由があります。その時その時でいろんな状況が起こってきて、なかなか出席できなかったり、出席する気持ちにならなかったりするだろうと思います。私は教会の集まりに出席しない人たちを責めるとか非難するとかっていう気持ちはないんです。もともとその教会で集まることが全てだとは思ってきませんでしたし、教会の中でずっと申し上げてきました。けれども素晴らしいイエス様がおられて、そのイエス様が私たちをめっちゃくちゃ愛して、いや、めっちゃくちゃなんですよね。私たちが理解できないほどイエス様は私たちのことを、あなたのことを大事に大切に思っていてくださる。で、愛って言っても日本人なかなかピンとこないわけですけども、本当に大切にされている存在なんだと。私クリスチャンじゃないんです。関係ないですよ。あなたも大切にされてるんです。いや、私は60年クリスチャンです。関係ないですよ。あなたも同じに大切にされてるだけです。年数が経ったから余計愛される、そんなことはないです。見てください、もう高齢者は粗末に扱われてるでしょう。それ関係ないんですけども、そんな風にイエス様が本当に私たちのことを大切に思っていてくださるんだったら、当然そのイエス様を賛美して礼拝して喜ぶことができるはずなのに、どうしてそうならないんだろう、どうしてそういう気持ちが私のうちにもっと強く働かないんだろうということなわけです。これは人間がこうすれば解決する、ああすればそれが改まる、そんなことではないと思います。ただイエス様がどんな人にも働いてくださって って、いや、イエス様が働いていてくださることがどんな人にも伝わるようになるためには、神様がもうすでに定めてくださった方法があるんですよ。何だと思いますか、その方法。はい、難しい質問ですか。どう思いますかね。さあさあさあさあ、教会なんですよ。教会なんです。神様は教会と呼ばれる建物じゃないですよ。教会と呼ばれるイエス様につながる人たちの群れ、集まりを通して世界にイエス様がどんな方かを表そうと決められたんです。それなのに教会は苦しむわけです。戦うわけです。戦う相手を間違って戦ったりするんです。悪魔と戦うのは正しいんですけど、お互いに戦っちゃうとダメなんですよね。でもそういうことが起こってしまう。神様は全部それをご存知の上で、それでも教会を通して全ての人たちに神様がどれほど素晴らしい方であるかを見せようと今でも計画しておられるんです。今でもそれを神様はしようとしておられるんです。だから私たちが、人数が多かろうが少なかろうが、あなたが私が祈りを一つにしながら、心を合わせながら、もっとイエス様のことを知ってもらうためにどうしたらいいだろうねと言いながら互いに祈り合い、いつも私と共にいてくださるイエス様、どうにかしてあなたがこの私を通して人々に伝わりますようにということを求めていきたいんです。できるできないじゃなくて求めていきたいんです。どこまでできたかじゃないんです。求めていきたいんです。そのために集まってるんです。イエス様をもっと知り、そしてそのイエス様に影響されて、私が一人の人にでも、とにかく、あ、イエス様ってもしかしたら生きているんですねと思ってもらうように私たちは存在しています。だからイエス様を知ることなんです。礼拝会に休まず出席しました。素晴らしいことですよ。ぜひ続けてください。解禁書出ませんけどすいませんでも続けてください。でもそれが目当たなんじゃない。私たちが一緒に生きてるんです。生かされてるんですよ。一緒に一緒に生きるってことは、いつも楽しいばかりじゃないことはみんな分かってるんですよ。結婚した人は特に分かってるはず、まあ、いつも余計なことを言ってしまうんですけどね。だってそうでしょう。離婚が増えてるんですから。もう私はもう皆さん、あの離婚した親の子供がパイオニアですよ。戦後のパイオニアで、私の父がここにいますから、あんまり詳しいことは話さないようにしますけども、でもどんな状況の中でも人が一緒に生きるっていうことは決して楽ではない。必ず問題が起こってくる。必ずチャレンジが起こってくる。でも一緒に生きていく。何があっても一緒に生きていく。教会が一つになって一緒に生きていく。そしていつもイエス様を求め続ける。イエス様を求めるというのは、イエス様が私に触れてくださって、イエス様の考えが、感情が私を影響して、少しでも私が変えられていくこと、そしてそのように変えられた自分を通して、ほんの少しでもイエス様の香りが漂うこと。私もこう体に香水をつけるっていうか、そのフレグランスを使うっていうのは、宣教師のうちに行った時初めて知ったんですよね。アメリカ人の宣教師だったんですけど、男性もフレグランスを使ってたんですよ。まだ私19歳か20歳でしたけど、ね、 その時から自分もハマってしまったのです。で最初はもう振りまくってましたから、みんなが迷惑をしたと思います。いや皆さんね、本当に安物の香水はねすぐに消えるんですよ、匂いが。もうちょっとでもこう値打ちのあるものはつけすぎると嫌味になるんです。自分は気がつかないんですよ。自分は気がつかない、周りの人はあ、ね、なんだこれは、なんか自分の周りにスペースができてくるんですね。でこうやっぱりね、どんなものも使い方次第なんですね。なんとかとハサミは使い方で切れるっていうね、そのなんとかはなんとかですけども何でもそうです、使い方です。もしそれがイエス様の香りだったら、ムンムンすればいいってわけでもないのかもしれません。でもあ、なんだこの香りは、私がすっごくお世話になったノルウェー人の、親友、もうすでに特に天国に行ってるんですけども、彼が一度話してくれました。ある時電車に座ったらすごくいい香りがしてきた、ちょっと離れて座っていた女性だった、思わず寄っていってしまったって言ったそうですけどルイは友を呼ぶって言いましてね香りが好きな人が集まってくるんですけれども、まあ、こういうくだらないことのようなことを言いながら、皆さん分かりますよね。私は人に不快な匂いを発しているんでしょうか、それともなんだか知らないけどというイエス様の香りが少しでも出ているんでしょうか。それは私がどれだけイエス様を求めるかなんですよね。いや私はね、自分はそこそこにできてるなんて思ってないですよ、本当に。分かんないですよ、自分の香りは自分で分かんないんです。結構有名だった伝道者の先生、福沢光雄っていう先生がいわきに来られた時に言いました。男は40になったら自分の大衆に責任を持て。それから私は確信をいただいたんです、ね、やっぱりフレグランスを使うのは正しかったのだという変な確信を持ってしまったんですけれどもイエス様を知っていたら自分の霊的な大衆の責任は自分です。イエス様を求めていくならば、気がつかないうちにイエス様は香ってくださる。今日読んでいただいた聖書の箇所でイエス様が私はあるというふうにご自分を表現され、さらに私はその天の父神様から出たもの、神なのだと言われたことによって、人々はイエス様を捕まえ逮捕して連れて行こうとしました。イエス様はそういうふうな言い方をしたら必ずそういう結果になることをご存知でした。あなただったらどうしたでしょうか。こんなことを言ったら必ず自分は逮捕されると思ったら普通の人間言わないですよね。いや私も言わないと思いますよ。私は結構こう愚かさ大会ではメダル候補だと思うんですけども、でもやっぱり言わないと思います。でもイエス様はそれご存知なのに言われました。なぜですか。はい、はい、いやちゃんと言えないならつぶやかないでください。いや私は答えをイエス様から聞いたわけではないんですけども、真理だからだと思っていますよ。それが真理だからです。そしてイエス様はいつどんな時でも愛を持って真理を語ってくださるので、その真理を私たちみんなが聞く必要があったからです。イエス様は神様であられて、神様から来られた方なのだ。それがどんな結果をもたらしてもイエス様はそれを宣言してくださいます。真理は真理です。 そのイエス様についていくということは、私たちも時にはこんなことを言ったら逮捕されるかもしれない、でもと言って真理を語らなければいけないことが起こるんです。共産主義、共産主義の共産圏ヨーロッパが崩壊したと言われました。1989年、今から33年前に。それで共産主義のヨーロッパがなくなったとみんな思いました。でもね、共産主義がなくなったんじゃないんです。共産主義は今アメリカで強く働いてるんです。もちろん中国でもそうです、北朝鮮でもそうですけど、日本にも強く働いてるグループがあるんです。で、共産主義はクリスチャンを迫害したんです。どんな宗教も迫害しましたけども、クリスチャンを特に迫害したんです。ロシアがソビエト連邦になった時に1年だったと、1年以内に1万の教会が破壊されました。そして1万人以上の牧師と呼ばれる人たちが刑務所に入れられました。強制労働所に入れられました。聖書が徹底的に略奪されました、処分されました。どうしてですか。どうしてか皆さん考えたことあります。で、私はそういうミッションに勤めさせてもらっていたので、しょっちゅうそういうことを考えさせられました。共産主義は聖書が恐ろしいんです。なぜなら聖書は真理だからです。そして真理が人を自由にするからです。自由になられたら困るんです。共産主義は支配者の言うことを聞く洗脳された人間でなきゃいけないんですよ。だから共産主義の国で一番お金を使うのは軍隊と警察です。秘密警察、考え方を決めようとするんです。で、私はそういうことを学んだ時に思いました。え、もしかしたら共産主義者の方が聖書を信じているかもしれない、クリスチャンよりも。え、いや、僕真面目にそう思いましたよ。クリスチャンは本当に聖書の力を信じているのか。聖書は力です。なぜなら神様の言葉は真理だからです。で、私たちが本当に力がないと思ったら聖書を読みましょう。読みまくりましょう。聖書の御言葉は私が理解できれば働くんじゃないんです。理解できなくても働くんです。イエス様のお名前で悪霊を出ていけ、本当に悪霊が出ていく、理解できませんよ私には。でもなるんですよ、信じるならば。イエス様はその真理をはっきりと宣言されたので、捉えようと人々がイエス様のところに来たんです。そこで人々はイエスを捉えようとした、来たんですよ、逮捕する者たちが。しかし誰もイエスに手をかけた者はいなかった。来たのに手を出せないんです。で、私こっちに手出しちゃダメですけどね、手を出しちゃダメなんです。手を出せなかった。不思議な現象が起こりました。逮捕するために来てるのに触れないんです、イエス様。聖書はそれをイエスの時がまだ来ていなかったからであると説明しています。時、ここで使われている言葉はカイロスというギリシア語だそうです。私たちは時というと時を刻むとか考えて、この時間と時間の間をつなげていく流れのようなものを考えていることが多いと思います。つまり時間、時の流れとか歌によく使われる文句です。でも神様は時の流れ、いわゆる、まあ、はっきり言えば時計の時です。時計のような時間には神様は全く支配されません。神様の前にはザ・タイム、発音悪かったですけどザ・タイム、時しかないんです。 でその時は神様がご存知です。イエス様の時も神様がご存知でした。だからこの時は人はイエス様に触ることができなかった。でもこのほんの6ヶ月後ですよ、これが書かれた6ヶ月後、イエス様はあっけなく逮捕されてしまい十字架にかけられました。私たちは何度も礼拝会で時ということを考えさせられてきたと思います。ある程度理解していると思います。しかし私たち人間はともすれば気がつかないうちに何か神様イエス様っていうと全てが良いというふうに考えてしまいませんか。つまり自分にとって都合が良い、自分にとって気持ちが良い、それが神様のしてくださる方ことだとどこかで思っていたら間違えますよね。伝道者の書にあの有名な言葉があります。天の下全てのことに時がある。私はこの言葉が大切、自分にとって大切だと思っています。天の下全てのことに時がある。ふっと何でもない時にその言葉が蘇ってくる、頭に浮かんできます。食べるのに時があり、食べるのをやめるに時がある。全てに時がある。私たちはそれを信じていると思いますが、それを信じる私たちはそれではどのような考え方、心の姿勢で毎日を過ごせばいいんでしょうか。そこが一番問われるところです。皆さん、あなたの私の心の姿勢が一番問われるところなんです。あなたの私の心の姿勢が正しいことをするんだと言ったら、私たちは正しいことを追い求めるでしょう。そしてその結果、正しいことをしていない人を裁くでしょう。なぜ心の姿勢か。共産主義が人間に求めるものは心の姿勢を自分たちに対する絶対忠誠ということで統制していくんです。でそれを邪魔するのが聖書です。彼らにしてみればですよ、そこに切り込んでくるのが聖書です。聖書は私たちに自分の心の態度、心の姿勢を神様に向けさせます。でも毎日の生活で私たちの心はいろんな方向に向かってしまうでしょう。大体そうだと思います。ずっと神様に向いている人は私は知りません。私は違います。残念ながら違います。向きたいと思っています。いつもイエス様を呼んでいきたいと思っています。もう一頃に比べるとはるかに多くイエス様を呼んでいます。でも十分なのではありません。でも決して諦めたくありません。心の態度、その心の態度の中で神様の時があるからこれが起こっている。そしてこれがずっといつまでも続くわけではない。なんで私はあの時に人の車にぶつけてしまったんだろう。あれは悪霊の攻撃で、違います、私の不注意です。いやそうでしょうねえ、何でもかんでも悪霊のせいにしたくていいですよ。というか自分の責任は自分で取らなきゃいけません。そして私たちは嬉しい時も感謝な時も経験すれば、なんでこんな目に遭うんだろうっていう時も経験してしまう。なんでこんな目に遭うんだろうっていう時は大体自分勝手になってる時だと思います。はっきり言っちゃって申し訳ないですけど、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんですか、どんな悪いことをしたって言うんですか。なんか皆さん私と関係ない、自分とは関係ないような顔して聞いてますけど大丈夫ですか。私だけですか、そんなふうに思ってきたの。心の姿勢です。 聖書に書いてあります。ヨブが言った言葉です。祝福をくださった神様ならば苦しみをも受けるべきではないか。なかなかそうは思えない。私たちがそのように神様の前に本当は自分に、そして神様に一番ふさわしい心の態度を持つことができるように必要なものが信仰です。信じることです。信じることは神様を知ることです。神様とつながり続けることです。どんな状況の中にあろうが。だから私はその日本で 4% のクリスチャンがいるって、でこれは素晴らしいことだと思ってる。願わくはその人たちが本当に神様とつながりながら神様が言われることをその場でしていってほしい。教会というグループとか組織に来なくてもいいです。僕大丈夫かな、こういう言い方をしてね。本当に来なくてもいいんですよ。で それがポイントだからじゃないんです。でもイエス様を生きることがポイントなんです。どこにいてもイエス様を生きようとしたら必ず集まるはずなんですよ。一人ではできないんですよ。無理なんです。必要なんです。お互いが祈るために、励まし合うために、イエス様を礼拝するために。二人は一人に勝るからです。だから必ず教会、どんな形でも教会ができる。でそれが起こってくれたらいい。 4% の人たちが 2、3人、3、4人、4、5人のグループを、まあ、群れを作っていつもイエス様を求めてくれるようになったら、この日本はあっという間に変わる。それを信じています。大変革される。必ずそうなります。それを祈っていきましょう。皆さん 4% と言われる、あれ25歳以下の場合は 7% の人は自分はクリスチャンだと思っている。そういう人たちが 2、3人でいいから、 2、3人でいい、まあ、できれば 3、4人だから 5、6人、まあ、できれば10人以下でいいんです。10人にならなくていい。そのようなグループを作ってひたすらイエス様を礼拝し、イエス様の御心を求め、そして聖書の言葉から神様の御心を、神様ご自身を知ることを求めていく中で、あっという間に神様ご自身がこの国を、一つ一つの町を大変革してくださるように私は願っている。皆さんそれを持っていきましょう。願いとして祈っていきましょう。それを、そして自分もイエス様を求めていきましょう。そのために集まりましょう。いつも楽しいわけではないかもしれない。いつも楽なわけではないかもしれない。時には休んでしまえと思うかもしれない。でもそういう自分の思いではなくて、心の態度をイエス様に向けながら、生きておられる神様に向けながら、神様、私は自分のために生きることはもうしたくないんです。あなたの御心のために生きるものとして私をどうぞ引っ張ってください。私はついていきませんではなくてどうぞ引っ張ってください。私は張ってでもあなたについていきます。そういう思いを持っていきたいんです。イエス様がそのように語って、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺そうとしましたが、ユダヤ人の群衆の中にはイエス様を信じる者が多くいた、多くできた。まあ、最初は時っていうことだったんですね。2つ目は信仰なんですけども、多くの人がイエス様を信じたんです。教会は誰かがイエス様を信じると嬉しくなるんです。で、ハレルヤーってつい言ってしまうんです。でもそれは終わりじゃないんです。信仰には程度があるんですね。信仰には強さ弱さがあるんです。多さ少なさがあるんです。だってイエス様が言われましたもん、あなた方信仰の薄いものよ。信仰に厚さがあったんです。あるんですよ、ね、熱い信仰と薄い信仰があるんです。熱い信仰と冷たい信仰があるんです。いや、本当にあなた方信仰の少ないものよ、小さいものよってイエス様は言われる。私たちは信仰の成長をいつも必要としています。イエス様を信じた人たちはキリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうかと、イエス様の印を見て信じたんです。そこから始まればいいんです。ちょっと前ですけど、ある方と話をしていました。そしたらその人が、なんとなく自分は、まあ、信じてはいると思うんですけど、 まだダメなんですよね。よく聞いてみると動機が本当にイエス様を知りたいと求めてきたからじゃないので自分はダメだと思ってたんです。そういうふうに考える人がいるのを聞いてびっくりしました。で私は言ったんです。何言ってんですか、動機なんかどうでもいいんですよもうぶっきらぼうな言い方をしてしまう。動機なんてどうでもいいんです。ある団体で教区長、東北教区長っていう偉い役割を果たした牧師がいました。私と同じ聖書学校に行ってたんです。彼は女の子を引っ掛けてやろうと思って教会に来たんです。でええー、って言ってびっくりしてました人間は素晴らしい動機だからクリスチャンになるのではありません。神様が人を救いたいと思っておられるからイエス様を信じるんです。動機は私の動機、外人珍しかったからですそれだけですよ。あと楽器、トロンボーンを吹いてた。楽器が珍しい。二つも珍しいものがあったのについていかないわけないでしょ。いや今別に自慢してんじゃないです動機ではないんです。そこからイエス様が触れてくださった時にどう応答するか、そしてその応答から始まって進んでいくかどうかです。私たちの信仰は動機を問われるのではない。今あなたがイエス様をどう見ておられ、どのようにイエス様とつながっているかが神様の問うところです。そういう話を耳にする人がいる。群衆イエス様を信じた人たちはユダヤ人のリーダーが怖かったんでひそひそ話をしてたんです。この人だったら、この人の素晴らしいこの奇跡は、いやたとえキリストが来たとしてもこれ以上ならないだろうな。聞こえてますか皆さんユダパリサイ人指導者聞いたんですそれを。そしてまたイエス様を捕らえ、しつこいですね、またイエス様を捕らえようとして人を使わした。その時にイエス様が言われたんです。自分を逮捕しようとしてきた人たちが来るのを知って言われた。33節34節のこと。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。はい、この意味皆さん説明してください。皆さん分かってますよね、みんなね。はい、分かってます。そうですか、じゃあ説明をお願いいたしますどういう意味ですかこれ。いいですか、私たちは聖書はある程度読んできたんです。ある程度ね、すっかりではなくても。だからまあこれはイエス様が十字架で死んで天のお父さんのところに帰ることだろうなと思えるんですよ。でもそういう知識が全くなかった状況をできるなら想像してみてください。そしてこの言葉を聞いたとしてください。誰が分かりますかこんなこと。いや分かるはずないでしょう。第一、全てのことに時があります。神様の時はいつも心地よい嬉しいものとは限りません。第二、その時にどのような心の態度を持つかは信仰が決めるのです。イエス様を求める心、イエス様とつながる心、それが私たちのうちにどんどん強くなって熱くなって大きくなって成長していく必要があります。3番目、イエス様の言葉をいつでも理解できるわけではないのです。私たちは文字を読んでいて分かった気持ちになることはあんまりしない方がいいです。何が必要なんですか。イエス様に聞くことです。イエス様を求めるというのはそのように御言葉を読んで、聖書を読んで、本当の意味を教えてください。私は分かったつもりになっているかもしれませんが、 あなたのお考えを教えてくださいと求めていくことです。求めるなら与えられます。そして神様が与えてくださる答えはいつも私たちの心を動かし、私たちの心を満たしてくれます。御言葉を読んで、聖書の御言葉を読んで、私は分からないことだらけです、自慢してるんじゃないんですけども、分からないことだらけです。洗礼を授けていただいてから62年経ちました。62年経って、もうこれも皆さんにも何回も言ってきたので、皆さんきっと覚えていて、どっかに書き留めているんじゃないかと思いますけども、森明は60年以上、洗礼受けて60年以上経って、聖書が分からないことを分かったと言っている、なんとバカな牧師だろうと書いてあると思いますけども、本当にそうなんです。私は聖書を読めば読むほど、聖書が分からない自分がいるんだと分かりました。でもそれは幸いなことです。聞くことができるから、神様教えてください。焦らなくていい、いろんなものを参考にしていいんですよ。でもその時に神様がふっと光を照らしてくださる、あの喜び、あの喜び、皆さん味わったことありますね、ありますね、どうなんだよ求めるなら与えられるのです。そしてそれこそが私たちの力となるのです。なぜなら御言葉、聖書を読んでわからないとき、神様教えてくださいと言って教えてくださる神様の言葉が神の口から出る一つ一つの言葉だからです。そしてそれが私たちを生かすのです。パンだけじゃないんです。パンだけではない、バターもジャムもあってもダメです。神様の御言葉が、神様の口から出る一つ一つの言葉、それは求めるものが受け取るのです。ユダヤ人のリーダーたちはイエス様のその言葉を聞いて、一体あれはどういう意味だ、見つからない、どこ行くんだ、探すが見つからない、どういう意味だ。彼らは求めなかったんです。お互いに話し合ったんです。イエス様に聞いていたらよかったんですよ。イエス様、それってどういう意味ですか。でも彼らはそんなことはしたくなかった。私たちは求めるものでありましょう。イエス様に求めるもの、何か教会に問題があったらイエス様に求めましょう。お互いの間で話していくとイエス様から離れていくんです。人間同士の話し合いはイエス様を切り離すようなものです。クリスチャンの集まり、クリスチャンの集まりですからね、必ずお祈りがあるんですよ。最初のお祈りと最後のお祈り、その間はずっと自分たちで話し合うことが多いんです。すいません、でも祈りのセミナーとかって言いながら、祈りについてああでもないこうでもないってこともたくさんあるらしいんですよ。でも本当に望ましいのはずっとイエス様と話する、イエス様教えてください、求めなさい、そうすれば与えられますと言ったのはイエス様です。言っておられるんです今も。それを信じることです。イエス様を信じること、イエス様とつながっているのでイエス様を信じることです。求めて自分で時を決めてはいけません。時は神様のものです。求めたら時は神様にお任せしましょう。そして神様の御業が起こることを楽しみにしていきましょう。期待するってのは楽しみにすることです。期待していきましょう。お祈りします。天のお父様、今日私たちを集めてくださってありがとうございます。イエス様、あなたは生きておられます。今も働いておられる全能の神様、あなたを褒めたたえます。天のお父様、愛する兄弟佐藤正直さんが 検診で引っかかったそうです。肺に何かあるようです。CT を取ることになりました。今イエス様あなたのお名前を呼びます。どうか兄弟のその肺の何か分かりませんがあなたが撤去してください。取り除いてください。検査が終わるまではドキドキするだろうと思いますがイエス様あなたが御言葉を与えてくださって平安を与えてください。そして検査の結果喜びに変わりますように。あなたは良いお方です。よろしくお願いいたします。あなたが稲垣先生を兄健先生をそれぞれの場所で用いてくださったと信じて感謝いたします。神様、主イエス様、日本を憐れみ日本をお救いください。天皇夫婦をお救いください。総理大臣を、大臣たち、国会議員たち、どうかあなたのご慈愛を与えてくださって誠の悔い改めに至らせてください。来週日曜日は福島県知事選ですけれども、天皇お父様、どうか内堀正雄知事、どうなるか分かりませんけれども、次期知事になる人も含めて県会議員も含めて、あなたがどうかご慈愛を注いでくださって本当に悔い改めが起こり、人間のための政治、人々のために使えるという心で行われる政治がこの国に打ち立てられていきますように、今はほど遠く思えてなりませんが、神様あなたは求めるものに応えてくださるお方、どうかそのためにクリスチャンを立ち上がらせてください。教会をあなたが霊感してください。いわき市長内田博之さん、市会議員の皆様、どうかあなたのご慈愛を注いでください。エルサレムに平和が来ますように。イエス様、あなたが私たちをあなたにある体、あなたの体、あなたにある家族としてくださったことを感謝します。今日ここにいる人もいない人も、グローバルミッションチャペルにつながる一人一人が、イエス様あなたの御臨在から流れてくる言葉を超えた、表現を超えた愛、喜び、平安に満たされて、どうぞあなたの香りを自分の周りから始まっていく先々で放つものにしてくださいますように、新しく増えてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。